べては合格のために、建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築系ラジオです。3月11日の東日本大震災で、東北大非常に大きな、ダメージを食らったんですけども、今日は震災以降初めて、仙台で、まあ、五十嵐県で主に集まっているんですが、千葉君の修士修了と岡崎君の、まあ、卒業の、まあ、卒業式なくなっちゃったんで、まあ、代わりに今ここで飲んでるんですけど、まあ、せっかく集まったんで、一応建築系ラジオとして初めて、まあ、一応被災地に当たりますから、仙台はそこでそれぞれがどんな経験をしたかっていうのを、まあ、手短にその瞬間とその後どんなことがあったかっていうのは喋ってもらって、僕は少し若干突っ込みますけど、じゃあ順番にということで、加藤君長くなりそうだから、なんかまあ、手短にお願いします。
僕からですか。
また別個収録するか
も。はい、あ、自己紹介とか
自己紹介してください。あ、自分で、あ、順番でいいですか。
あ、はい、東北大学五十嵐県修士1年か1年の加藤加藤です。僕は11日の地震を山形の銀山温泉に向かう車の中で迎えたんですね。で、その時はもう山形は信号が止まって、で銀山温泉ついて、止まったのが、熊さん設計の富士屋だったんですけども、温泉が止まってたんですね。で温泉に泊ま
っ、温泉が止まるっていうのはでも電気と関係あるの？
関係あったらしくて、共同でそこの宿一帯がポンプで水を汲み上げ、温泉汲み上げてるってことで、どこのどこに行っても公共浴場でも温泉に浸かることができず、一泊して、
じゃあ温泉浸かれなくて値段下がったよ。
下がりました。半額になりました。真っ暗の中ろうそくで過ごしました。
食事は出た？
出ました。食事代だけいただきますということで、で翌日仙台に住む、親と行ったんですけど、で親と一緒に帰ってきて、で、まあ、仙台がすごいことになっていたと。でダメハウスというところに住んでるんですけど、家に着いてまず最初にやったのが、まあ、自分の部屋を見たんですけど、親に僕アイドル好きだってことが知られていないんですよ。なので、大量に買った AKB の CD が部屋に散乱してたんです。それをまず隠すことから
。でも一緒に親と入ったんじゃないの？
入って、あ、ここ危ないから来ないで、危ないから来んなって言って、まず30分ぐらいでアイドル関係のものを囲うという作業。
なるほど。
緊急事態なので。はい。で、うちは被害が全くないと言ったらそうですけど、停電だけだったんですね。
その日はじゃあまだ電気がつかなかったか、
はい、電気はつかなくて、ろうそくで過ごしたんですけど、ガスはプロパンなのでライフラインと断絶されていて、水も出たと。だからそれほど困らなくて、でその日のうちに酒を大量に買い込んで、僕の両親と住人とで、まあ、決起集会を行いました。で3日後には電気も復旧して、全て電気水道ガス通ったんで、その時から 僕はもう被災者じゃなくなってしまった。もうまず元気なので、まあ、なんかしたいなという、困っている人いっぱいいるのでボランティア活動をしようと思って、5日目から、被災地に行っていろいろ活動をしています。
じゃあそこからあとは別個収録するから、ね、じゃあまあ加藤君はこの辺りで、じゃあ順番に石井君、
はい、
どんな状況で。
同じく M1 の石井です。僕は、被災はメディアテイクのちょっと7階で、ちょうど期待したんですが、その時は、
はい、YouTube でも流れてた。
あ、そうですね。
あの場所にいたんだ。
あ、だけど僕がいたのはその天井が崩れたオープンスペースの方じゃなくて、囲われたジムスペースの方だったんで、うん、みんなでそこの机の下に入って、いや、このチューブの構造大丈夫なのかなってこう見ながら、うんうん、こうグラグラグラグラ揺れてるの。
天井じゃ落ちる瞬間見た？
あ、俺は見てなかったんですね。うん、だけど
出る時には落ちてた。
もうそうですね、もう揺れが1分2分もう本当長い間続いてて、その間もずっとその机の中に、うん、あの一応アルバイトって形でそこにいたんで、うん、やっぱその雇用側のメディアテックの職員の人たちにちょっとやっぱ怪我させられないってことなんで、うん、まあ、中にいてくれってことで、うん、でもその後なんか中で、アラームがうーうーなって、うん、まあ、火事が起きましたみたいな、ざわっと1回なったんですけど、
スプリンクラーはそっちは出てたの？
あ、出ましたね。やっぱその1回
水浸しになってるの。7階も
7階も、その天井が崩れた方はなってなかったんですけど、うん、奥側の非常階段がある方はもうスプリンクラーがバーって出て、うん、もう水浸しでしたね。多分そのなんか地下の1階か2階の方でその地震の影響で砂ぼこりがなんか舞い上がったらしくて、それが火災報知器に反応して火事だってことになったらしくて、多分それ出たと思うんですけど、でまあ大急ぎで、まあ、メディアテークの7階から奥の方の普段はなかなか通れないようなあの非常階段を
降りて、はい、奥のこの階段でね、
あれはまあ貴重な経験というか貴重な経験なんですけど、そこを降りていって、まあ、メディアテークの外で、うん、まあ、みんなでワイワイガヤガヤいたっていうのが、まあ、震災当日でしたね、うん、でその後は1回東北大学の方に、うん、まあ、行って、その
大学行ったの、岡山のキャンパス、
そうです、1回家の方に避難したんですけど、その夜になって学校にいた安倍さんが、うん、なんか荷物を取る人に来たついでに僕も一緒に連れて行ってもらって、まあ、みんなと一緒にいた方がいいでしょうって、うん、もう家真っ暗な中でこうランプ1個で毛布かぶってて寂しいんですよねでラジオ聞いてると時々トゥルトゥルントゥル緊急地震速報ですって言われて、もうすごい怖くて
確かに真っ暗闇の中でそれが断続的に来るのは相当精神的に追い詰められるよね。
でうん、まあみんな一緒にいた方がいいよねってことで、まあ、大学で 2,3 日過ごしたんですけど、うん、その時は
あ、そうか、ネガハウスだもんね。
あ、そうですね、ダメではないですね、ネガのやつで、まあしばらく学校にいたんですけど、もう学校は、まあ、地震とか終わって大体の人はまあ一通り落ち着いた心境でテレビとかそういうラジオ聞けてたと思うんですけど、僕はあの地元がその今あのちょっと原発の方にあの屋内待機の地域に入ってたん でしかもそこに家族が残ってたんで、
実家は南相馬です
。そうですね、南相馬だったんで、もうそっちの方でもう気が気じゃなくて、あの結構そのなんだろう、避難所になってたんで、あのいろいろゴミ捨てだったりと なんかトイレ用の水汲んだりとか、みんなでやらなくちゃいけない仕事があったんです。いや、そんなにごめん、やってる場合じゃないわみたいな。
両親の安全はいつすぐ分かんなかった、しばらく。
あ、一応あ当日は分かりました。だけどその後やっぱりいろいろ電話がつながらなかったりとかで、そうですね、あまり分からなかった時期が続きましたね。で親の方も最初の頃はあまりこう避難してくれなかったで、俺が避難した方がいいんじゃないかって言っても、いやまあ国で大丈夫だって言ってるかみたいな感じで残ってたんですけど、どうかな、1週間経った前ぐらいにあの母親とあとその、おじの方の親戚の人はみんな避難してくれたんですけど、父親がインフラ関係でその現地に残ってる人がいるから、その人のインフラをやっぱ復興させなくちゃいけないと、それ結構残ってしまってて、今もその状態が続いてるのがちょっと心配なんで、その結構他の方は、まあ、街に出たりだとかそのボランティア活動とかされたりするんですけど、ちょっとまだ自分の心境的には震災後とかそういう風に見つめられない感じ
です、ね、としてはちょっと実家にもちょっと場所が場所だけに戻りづらい。
そうですね、戻りづらいです、はい、親にも一回ちょっと 戻ろうかみたいなこと言ったんですけど、いや逆に心配事が増えるかなみたいなこと言われちゃって、もうまんじりともせず今テレビをとか、まあ、ネットでそういう情報を見るぐらいしか今できないですね。もしも何かがあった時にすぐ連絡取って、こういうことだからって言えるようなみたいな、そういう状況
ですね。
そうですね、原発マニアになりました
、はい、
期待はしなかったです、はい、そういう感じですね。はい、
学部4年の川崎です。地震があった当時はちょうど自宅にいて、でその日ちょうど実家に帰ろうとしてた日なんですけど、ちょうど家を出る家出る直前ぐらいに地震が来て、で僕ん家1階なんですけど、まあ、なかなか収まらないから、その窓から外に
窓から今
はどういうこと、いや、なんかあのちょうどあの僕あの、うん、遠かったんですよ、うん、玄関が。で窓から、うん、まあ、ちょっと窓開けて外の様子とか見てて、うん、あ、これはちょっとやばいなと思って窓から外に入れ てで収まってから戻ろうとしたら鍵かかってでまた窓からこう家の中入ろうとしたら、なんか大家さんにちょっと君あ、お疲れ様で大丈夫でしたかみたいな感じで話をしつつ、まあ、まさかそんなひどいことになってると思わなかったんで、まあ、まあ早く出ちゃえば電車多少遅れるけど今日中には家帰れるだろうと思って、はい、そうですね。で バスで仙台駅まで行ったんですよ、うん、そしたらなんか
まだバスはじゃあ動いてたんだ
ね。バスは動いてましたね。でまあ間も電気止まってるし、うん、なんかバスに乗ってても分かるぐらいの揺れだったので
、あ余震で、
はい、あすごいなと思いながら駅前まで着いて、まあ、家八幡なんで、うん、だいたい駅までだい1時間ぐらい、うん、いつも大体3倍ぐらいの時間、相当
渋滞、時間かかったら何車の
渋滞がすごくて信号が止まっちゃってるんで、で駅がもう完全封鎖されてて、でデッキもなんか登れない状態にされちゃってたんですよ。
あそうなんだ。
で
デッキはもう完全にもう上がれない、全部のところで上がれないように、はい、
なんか駅、あバス停とこっちの青葉通りの歩道をつなぐところだけ入っていいことになってて、あと行けないようになってて、でなんかまあその電車は今日は一日動きませんみたいな感じになってて、で一応バスの方まで行ったんですけど、そっちも全部あの高速バスも全部封じられてて、で帰りじゃあもうこれ家帰るしかないなと思ってバス停の方戻っても、まあ相当行列で並んでたんで、まあ、近くにしばらく駅前にいたんですけど、まあ、避難所の小学校が近くに、
駅の近くの小学校、
はい、なんか東2番町小学校に、まあ、そこまで歩いて
行ったんですけど、その小学校に行くっていうのはなんとなくすぐ分かったの？
なんかあの駅の仙台駅の方でなんか避難所がここに設定されてるので、
あっていうもうすでにアナウンスが出
て
たんだ、
行ってくださいっていうのが来て、で、まあ、テレビとかもすごい来てて、女の人がそ
れはテレビでの取材、
いやなんかそうですね、多分地震のやつで、まあ駅前ものすごい人いっぱいわーって溢れて
とはいえ、あの 上には誰もいないん
で、上には
いない、みんなわーっていうわけ、ね、あの
デッキの下のところとか、あとタクシー乗り場みたいなところにすごいわーって人が並んでて、で、まあ、小学校まで行ったら、まあ、なんか多分ものすごい人が来たせいか中に入れない状態になってて、ね、雪がバーって降ってるんで、うん、これはちょっと外に
雪
がすごかったですね。で、まあ、行ってもしょうがないなと思って、で、まあ、一回家帰ってその帰省用の荷物を置いて、でその後学校行ったんですね。でそしたら
学校なんで行こうと思ったの？結局学校来た方がいいってなんか誰か言われたわけじゃなくて、
言われたわけじゃないんですけど、まあ、家に一人でいるのやばいんでまあ上行けば誰かいるか
なと思って、
はい、で上行って、まあ、
学校にはバスで行ったの？
いや、自転車
で、あ自転車
で、自転車で、で、まあ結局学校には2泊しか
ない、そのままあの、センタースクエアで2泊、
そうですね、はい、でその後、まあ、まあ家帰ってきて、で、まあ、一回ちょっと被災地見とこうかなと思って、仙台港まで一回自転車で行ったんですけど、まあなんか、あの辺はなんかその木造の家とかはないんで、建物の被害はそんなに、一階のガラスが割れてるぐらいなんですけど、車がやっぱりなんかすごい玉突き事故があったみたいな状態になってて、なんかすごいこう道の横にこう重ねられてるんですよ、2台ずつぐらいがーっとなってて、で道路が一面なんか砂浜状態みたいになってて、あなんか同じちょっと自転車で30分ぐらいのところでこんなすごいことになってるなっていうのを見てきて、まあそうです
ね。ちなみに実家は栃木だって。
実家は栃木。
一番遠い場所になってんだね。栃木すごい帰りにくいんだね。
もうすぐ帰
る。栃木に帰るには一回遠く行かないといかないんだっけ。
一回東京経由で、でそこから電車に乗るっていう方
法。で、まあ、あえて仙台残ってると。
まあ、まだ仙台に。
一応でも実家から帰ってこいって言われてないの？大丈夫？
まあなんか、最初はすごいわーわー言われたんですけど、うん、まあ、今はなんかもう、うん、しばらくはいていいみたいな、まあ、高速が使えるようになったんで、うん、もしかしたら、まあ、車で迎えに来てくれるかもしれないみたいな感じです。はい、
佐藤さん体験したことで言ってくればいいです、まあ、自分の名前と何か普通に喋ったら入ります、大丈夫。
五十嵐研秘書の佐藤です。私は、東北大の五十嵐研の研究室で地震に会いました。で、 避難訓練とかしてたんですけど、まあ、実際には地震起きた時はすぐに下には行けず、その場でへたり込んでしまい、
あの廊下までは出たんですけど、
廊下でみんなでうずくまってたんですが、逃げればいいものをもうとっさに。
ちなみにその最初の瞬間的にバーンと来たのどんな感じだったの？
最初グラグラってきて、
ゆっくり
来た、なんかこのちょっとに 3,4 日前に来てた地震と同じだなと思っていたら、どんどん激しくなり、長いと思って、やばいと思って、
その間に物とか落ち始めた。
そうですね、はい、中の物カタカタカタって言って、で防火扉も閉まり始め、
防火扉
がガンガン来る。
それ見たことないな。
あ、これやばいと瞬間的に思ったんですけど、あ、でもこれ逃げるのがいいのかとどまるのがいいのかどっちなんだろうっていう判断がつかずとどまってしまったんですけど、まあ、あの一緒にいた先生方の判断でとりあえずあの逃げろっていうことで外に行こうと思ったんですが、まあ歩けないんですよ。こうグラグラグラグラして階段なんですけど、はい、階段降りるのももう全然降りれなくて、こうフラフラフラフラして、ようやく、
でその間にもなんか壁に亀裂入るの見たの、
なんか私はちょっと無我夢中で分からなかったんですが、私が通った時は、まあ、蛍光灯がパリンとか割れたりとかそういう場面には出くわしたんですけど、もう一人の職員が降りる時には壁に亀裂が入る瞬間に降りたって言ってたので、まあ、あ、これ
いや、いいですよね。
そういうちょっとこう崩れてる状態の時に逃げていたので、
で出てしばらくは建物の前でこう、てかもう多分いろんな建物からみんな人が出て、
はい、
あの車道のなんか両サイドにいっぱい人がいる状態になったので、はい、
そうですで、とりあえずみんな余震、あ、うん、1回の地震が収まるまでは、うん、とりあえず逃げたところであの待機してて、あとはあの避難訓練通りに集合場所っていうところは決まってるんですけど、
それはその通り動いた、
はい、そこにとりあえずみんなで集合して点を取って、そのうちらの研究棟の前の、まあ、バス停前ですね、バス停のところに、そうですね、そこが集合場所で各研究室いる人の人数を確認し、あの全員無事だということ、全員出たっていうことを確認した上で、あとは建物の安全、ちょっとガス臭いとかなんかそういったのとかあの点検するために待機させられたんですけど、さっき川崎君も言ってましたが雪も降っていて寒い中、
その雪は出た頃から降り出した
ね。そうだよね、多分ね、
キツラネ鉢みたいな感じでちょうど降って
た。もう超寒いと思って、ね、でもなんかちょっと
逃げる時はもう私物もなんか
ないです
よ、
コートなんかも着てないですし、でも大学側で保管されてた毛布とかもその間にちょっと女性の方だけとかで支給されていて、まあどれくらいいたのかちょっと、
じゃあそのとりあえず外出て、でその後確か2泊したんだよね。
そうですね、その後
どの段階でもこれ帰れないと思ったの？
あの降りれる人はいたんですけど、とりあえず全員まとまろうっていうことにうちの研究室はなって、であのセンタースクエアの
センタースクエアもさ多分できたばっかりだから、
そうです、
ね、マニュアルないよね。
ないです、
ないから、まあでもないけど、
はい、
できたばっかりであれってものだから、まあそこだろうって話になった。
そうなったみ、そうなったんですね。なんか
マニュアルないよね、だってね、
なんか食堂で
瞬間的にあの前ちょできてるけど、あの正式オープン前、
そうです、そうです、初めて入ったくらいな勢いだったんですけど、とりあえず食堂で余ってる食べ物を一時的に出すっていう話が飛び回って、
何時頃、夕方前、
そうですね、
もう数時間経って、
そうです、そうです、一回避難して帰れる人は帰れっていうことになったんですけど、もう雪も結構すごかった時だったので、降りるよりは、
じゃあ何時頃オープンスクエア入ったの？
何時頃だろう、
地震がだからまあ2時だ
って、そうですね、4時5時かな、
じゃあ1時間半ぐらい外にずっといたの？
そうですね、そうですね、なんかとりあえず車の中でずっと待機をしていて、
車の中にいたの？
その先生方の車に待機させてもらっていて、ちょっと様子を見つつ、でみんなで降りるときは降りようっていうことだったんですけど、じゃあセンタースクエアにとりあえず食料もあるし、下行ってもちょっと怖いから行こうということに、
でも電気はもう完全にちょっと
停電だったんですね。ないです、ないですね、で 行ったはいいんですけど、とりあえずすぐ帰れるかなと私も思ったんですが、あの、まあ、2泊川崎君と一緒に、
その帰らかとセンタースカイでも一応なんか自家発電から、はい、一応光はそこだけは、
はい、その日からやっていただいて、暖房はあったかな、あったっけなので電気もでついてたので、
その頃ってでも僕も連絡しようと思ったけど誰にもなんか電話とかメールとかつながらない状態になって
ます。そうですね、すぐにこう電話はもう通話もできないし、メールもできないし、そういったアクセス関係も、もう遮断されてしまったので、もう情報源が普通と切れてしまって、だからその外で何を騒いでるかさえもわからない状態で、その津波があったってこともわからなかった
ですね。津波が起きたとか言ったらなんかそのラジオかネットの情報で誰か見たのをなんとなく、まあその日の、はい、夕方夜ぐらいには分かったけど、うん、映像ではちゃんと見てない、
見てないですね。だからリアルタイムで流れてたっていうのが落ち着いてから知ったって言ってびっくりした感じですけど、で2泊してでちょっとやっぱ避難所生活厳しかったので寒かったので、電気は通ってなくてもとりあえず3日目にはちょっと自宅に帰ろうと思いまし思って、仙台の家に戻って、
その時電気は一応ついてたの、まだ
一応なんかついてるかついてないかわからない状態だったんですけど、まあ、ついてなくてもいいやと思って行ったら、まあ、ついてたんですよ、ありがたいことで。部屋の被害も全くあの自宅の方はなくて、あのすぐ暖を取って寝れることができて、まあ、幸運だったんですけど、あとはそうですね、あの生活するのに必死な毎日だったっていう感じですね。
はい、ありがとうございます。じゃあ次プラクション
。東北大ガラシ県 M1 の村越です。地震が起きた時はアパートにいて学校に行こうとしてたんですけど、まあすごく揺れたので、まあ、家の被害みたいなのはその電子レンジが冷蔵庫の上から落ちてで元々備え付けの、ペンダントライトがちょっと曲がったというぐらいで、
今本であるとかなんかないの、そんな。
あ、本は平積みで、あと CD も平積みで全部それが崩れたぐらいで特に中身がその無事分かれたら棚がないのでそれはまあ良かったんですが、で、すごく揺れたので学校行くのはとりあえずやめて、あの街の方に出て行きましてですね、とりあえず外に出たらまあ信号は止まって電気は消えていると。でなんかもう僕が外に出た
頃、電気はさ、だから家の中にいる時はもう起きたらすぐ停電だったんだ、大体
すぐ
だ
った。
そうですね、すぐなりました。で、もう僕が外出た頃にはほとんどの人がもう外に出て、外で小さなまとまりを作って喋っていたという。
関東でも外にはみんな一応出てましたね、みんなね。
でそんな風景の中、とりあえずこう大学病院の方を通ったんですけど、あそこは48号線大通りで、で信号ついてないから、まあ、結構その交通パニックみたいになってて、で唯一その大学病院のと晩水通りがぶつかるとこの信号かな、その隣かな、そこの信号はまあついてたんです
よ。大学病院の西公園通り、
西公園通り、そこはついてて、
で街をフラフラしたの、なんで、
ま、街をフラフラしたのは、とにかく情報が欲しかったからです。何が起こったのか全然わからないので、
ま、そっか、まあ、停電だからテレビまずもう見れないし、
そうですね、
あ、まあ、そっか、手持ちの携帯の、まあ、電源がある限り見えるけど、
はい、なんかそういうテレビとかラジオとかが全然家になかったので、その情報が全く得られないので街に行こうと思って、まあ、みんな外に出てるしというのもあって、で、行ったんですけど、それでその大学病院前を曲がってメディアテイクの方を通って行ったんですけど、そのメディアテイクの隣に美容院があるじゃないですか。あそこの美容院はもうそれで歩道でその作業途中の客を歩道でその髪の毛を乾かして
濡れたまま出て
きた。濡れたままもうそう痛いさせてで歩道でやってたんですよ。
一番のはちゃんとそのあともやってたん
ですよ。そうですね。もうプロフェッショナル。
すごい。
もう顔の客の、
ね、あそこ
ドライヤー使えない。
ドライヤー使えないんで顔の客が客の顔をとりあえずタオルで隠して歩道なんで目につくんで。で2、3人でその客を取り囲んでタオルでタオルドライ
やってたんだ。
すごい
すごいな。
でメディアテイク前を通って、で何かどこに行けばそういう情報が得られるか分かんないんで広瀬通りの方まで一回来たんですけど、そのディズニーストアの前とかもディズニーストアからは水が飛び出て水が、
どう水が飛び出
た？ディズニーストアのビルファサードのガラス面からってわけじゃないですけど、あの辺に水がシャーって出てたんです。
下からじゃなくてなんかある高さから
そうです、ね、3階ぐらいから出て壊れてました。でまあその辺をさまよって江東台公園に行ったんですけど、そこにはたくさん人がいて、車からラジオみたいなの流れてて、
やっぱりそういう時ラジオが流れててみんなそこで聞いてる。
そうですね、結構本当に人集まってその車から流れてるラジオを聞く、あるいは携帯を見て情報を得るみたいな感じで、その頃多分初めて電話がやっとつながったとかそういう感じだったと思うんですけど、でまあしばらくそこにいて情報を得て、で雪が降ってきたんで、そこからもう1日目の記憶はほとんどないというか。
1日目どこいた
の？いやもう帰って、
また自分家帰ったの？
帰ってそのちょっと傾いたペンダントに自転車のライターを吊り下げて明かりを取ってで寝ました。
でそのまま特に避難所行くことなくな
って、でも2日目に大学行きました。
じゃあ合流したの？
センタースクエアに一瞬だけ行って、でどういう状況なのかっていうのを確認して、
お互い何が起きてるかよく分からないけど大学行ったら行ったって感じなのね。
そうですね。
じゃあ大学行ってまず建築の建物行ったらなんか入れなさそうだし、センタースクエアってのが渡って、
あは
張り紙があったの？
なんかそれ確か大橋くん高に大学のその中央の方に集まっているよっていうことを事前に聞いて、で行って佐藤さんとか、あとまあ石井くんとかにも会って話を聞いてという感じで被害の大きさみたいな
のを確認したんです。新潟の地震経験した時は、はい、とは全然やっぱ今回の
は違う、レベルが違いましたね。新潟の地震の時も一応なんかその棚から、店の棚から物が落ちるとか、その棚から物が落ちるぐらいはあったんですけど、その頃僕新潟市なので新潟市は震度4ぐらいで大した揺れはなかったので、その本当の被災地の方は割と外側から見てたっていう感じ。